あ、おはようございます。私は、当教会員の大西正也と申します。本日は、伊藤先生が所用のため、私がメッセージを取り継がせていただきます。お祈りいたします。ハレルヤ、主なる神様、今日は父の日、また、季節は夏至でしょうか。本当に、暑い夏に向かっておりますけれども、まだまだすがすがしい朝の中、礼拝に集うことができることを感謝いたします。これから今日は御言葉を語らせていただきますけれども、どうぞ、本当に、主の御心をストレートに表すことができますように、あなたが備えてください。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、今日はですね、先ほど言いましたけど父の日ですよね。父親である私が言うのも変なんですけども、父の日は調べてみますと、父親に対する尊敬と感謝を表す日だそうです。皆様はどう思いますかね。私はですね、もうずっと長い間、父の日は母の日のおまけだと思ってました。いや、本当これは真面目にそう思ってたんです。母の日があるから、まあ父親もなきゃいけないから、なんかプレゼントあげようぐらいのつもりで考えてたんですけども、しかしですね、神様に目を向けると、先ほどの賛美でもありましたけどね、十字架から溢れる父の涙を思うと、父なる神様に対する尊敬と感謝の念が湧き上がってきます。ですから、父の日、改めて考えると、父の人は、子供に対して神様の権威を代表している父と母を敬い、その愛と働きに感謝を捧げる日となるんだと思ったんですね。ああ、これなら意味があるぞと考えました。自我の強い私は本当にですね、神様に目を向けていないと何をしでかすかわかりません。いつも自分の力で何とかしようとしてしまうんですね。ですから、今日の題、主に向くベクトル。これが私の信仰生活の中心テーマです。もう20年、30年変わりません。実はですね、私の初めての礼拝説教、これも主にベクトルというテーマで、語らせていただきました。今日も同じテーマで、同じ聖書箇所から改めてですね、新たな気持ちでメッセージを語りたいと思います。私は新科学の2017を使わせていただきますから、ちょっと皆さん3版を持っている方とは違和感があるかもしれませんけれども、そのつもりでお聞きください。本部に入る前にベクトルについて簡単に説明をします。もともと理系なもんですから、この言葉は、非常に身近なんですけども、知らない方はなかなかね、馴染まないかもしれません。ベクトルというのは複数の情報を同時に持つ量なんていうと難しそうですね。風のことを考えてみてください。風です。吹いてる風ですね。洗濯物を干すとき、雨の確率は当然気にしますけれども、風の状態もやっぱり非常に気になります。というのはですね、私も経験がありますけれども、 強い風で洗濯物が落ちてしまって洗い直したっていうね思いがあります。しかしいくら強風でも風向きによっては建物の影になることがあります。そうすると強い風でも洗濯物干せますよね。ということで風の状態を表すのには強さという一つの量だけではなくって風向きと風の強さが大切になってきます。二つの量ですね。そういうふうに複数のものを同時に考えるのがベクトルです。今日のテーマの信仰の状態を表すには神様に向く方向ですね、それと神様との霊的関係の強さが大切なんだと思います。神様以外の方向っていうのはこれ全部罪の方向ですよね。それから、関係について予的な関係、これは信仰とは無関係です。ということで主に向く方向、神様に向く方向と霊的関係の強さというのが信仰状態を表す、まあ非常に、合理的な話をしますとそんな風になるんではないかなと思ってベクトルという言葉を使いました。それでは本文に入ります。まず16節を見てください。3番とはちょっと違います。あ、危ない、違うところを開けてた、ごめんなさい。場所がずれてしまいました、ごめんなさい、ちょっと待ってね。よいしょ、第2コリントです。だいぶ上がってるんでしょうかね。第2コリント3章16節、しかし、あ、見えない。あ、こっち見るか。しかし、人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。私はこの聖句を読むと、決まって思い出すことがあります。それは、探し物をしている自分なんですね。なぜかっていうと、もう見つからない見つからないと思ってても神様に目を向けると探し物が見つかるんです。不思議ですね。結局私の思い違いで別な場所を探してただけなんですけれども、私は神様がその覆い見えなくしているものを覗いてくださったんだと信じています。まあ、小さなことですけれども、これも私の信仰生活の確かな証だと思っています。しかし、今日の箇所の前後の文脈を考えると、実はですね、新しい視点が開けてきます。特に今日の箇所の前のあたりですけれども、特に詳しくは今日は話はしませんが、さっと読むと、パウロは古いモーセの律法から新しいキリストの福音に立ち返るということを強調しています。だから律法による救いからイエス様を信じる信仰による救いに切り替わったんだよっていうことを強調しているんですね。人には律法を完全に守ることができませんから、律法による救いは限界があります。最終的には守りきれない自分がいるわけですから、まさに絶望しかないんですね。永遠の命に至る道はただ一つ、イエス様の十字架の贖いによって、成就したわけです。で、これから先ですけれども、イエス様がもう一度来られたときに、私たちの救いは完成する。 これが聖書が書いている救いのご計画です。ですから、本部にある人が主に立ち返るは、律法を守るという行いによる信仰。これは昔のユダヤの方々はそんな信仰でした。で、それを捨てて、イエス様の十字架と復活を信じる。信仰だけの上に立つことを言っているんだと思います。まさに、パウロがローマ人への手紙一章でこんなことを言ってますね。まあこれはハバクク書の引用なんですけれども、義人は信仰によって生きるというふうに、書いてあります。信仰のみということですね。で、その後半は何て書いてるかっていうと、覆いの話がありますね。人が死に立ち返るなら、覆いが覗かれる。私たちの心に何か真実から目を覆い隠している、真実を覆い隠している何かがある。それを、覆いという言葉を使ったんだと思いますけども、13節をさっと見ると、直接的には出エジプトの後、ハラノの生活の中で、モーセが神様と話をしたとき、その後ですね、顔が輝きました。その輝く自分の顔にかけた覆いのことを指しています。ただ、ここについては今日はあまり触れません。全然違う方向に行っちゃうんで、そして、触れないで、今日のテーマ、神様に目を向ける、主に向くベクトルに沿った内容として、イエス様の福音を受け入れない人々の心にかかった覆いについて考えてみたいと思っています。これも前の箇所ですけども、6節に、文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなるとあります。文字に使えるものとは、もうこれ直感的にわかると思いますけれども、律法を厳格に守ることで神様に使えようとした人たちのことです。まあまず、ここでは、改心前、ね、イエス様を知る前のパウロのような、まあユダヤ教の熱心な人たちでしょうか。まあさらに言えば、クリスチャンの中でも、パウロを批判してた人たち、つまり信仰だけで救われるよっていう福音を否定していた人たちがいます。いわゆる律法主義者です。彼らはイエス様を信じてたんですよ。ね、救い主として信じてたんだけれども、律法を守る習慣が捨てきれなかったんでしょうかね。律法の規定を形式的に守ることにも熱心でした。彼らは旧約聖書に記されている真理。それはすなわちイエス様の十字架によって明らかにされた創世記に始まった人類を救済する神様のご計画。これを正しく理解できたかったんだと思います。信仰は目に見えませんから、自分が信仰を持っているとか、その結果とか、目に見える形を人は、があると安心します。ですから彼らはイエス様を信じるだけでは不安で、律法を守るという目に見える行いに頼ろうとしたのではないかと思います。これよく我々の中でもありますよね。私なんかよくあるんですけども、結果が見えないと怖いなと思うことがよくあるんですけども、もともとはそういう心境だったと思うんですね。それがこう、どんどんエスカレートしていったのかなという気もします。 でも律法を形式的に守ろうとすれば、熱心であれば熱心であるほど、イエス様のを信じる信仰だけで救われるという本当の福音、神様のグッドニュースからは遠ざかってしまいます。人類最古の罪、何だったでしょうかね。善悪の知識を知る実を食べるということは、言い換えると神様のようになろうとした罪ですよね。これは言い換えると自分が一番正しいとする罪です。律法主義者たちは神様の十字架に示された大きな大きな愛に目を留めずに、聖書を自分たちがそれまでの経験で理解できる範囲、狭い範囲で知ろうとしたんだと思います。ですから彼らの心には自分の考えが一番正しいとする自己中心の思いが覆いとなってかかっていたのではないかなと思います。かつてパウロは神様が喜ばれることだともう確信して、迷うことなくクリスチャンを徹底的に迫害していました。しかしそのパウロの心にかかっていた覆いは、ダマスコ途上でまさにクリスチャンを追い詰めようとした直前に復活のイエス様ご本人によって取り除かれました。心の覆いは本当に固く厚く、人には取り除くことができません。しかし、ルカの福音書一章にある有名な暗証聖句かもしれませんが、神にとって不可能なことは何もありませんということですね。だから、今日のところに書いてあるように、人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。十七節を見てみましょう。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。まず一番最初の言葉にちょっと疑問をしますね。主は御霊です。よく考えると、あれ、どういうことかなと思ってしまうかもしれません。実はこれはいろんな解釈があります。諸説ありますね。ただ私はイエス様と聖霊が一つであることを表しているのだと思っています。その根拠はヨハネの福音書14章ですけれども、まず一つ、イエス様は聖霊をもう一人の助け主と呼んでます。もちろん最初の助け主はご自分です。で、それともう一つ、聖霊について、あなた方、お弟子たちですけれども、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと語られたんですね。だからイエス様の心はもうイエス様手におられますから、直接私たちと語るんではなくて、聖霊を通して私たちがイエス様の心をまさにここにいらっしゃる形で、話すこともできる、関わることもできる。だから、イエス様は私と共におられるということは全く真実なんですねと思います。そういう意味でイエス様と聖霊が一つであるということを、主は御霊ですという言葉の中に含まれているのだと私は理解しております。ですから私たちクリスチャンは聖霊を通して今父なる神様の右に座しておられるイエス様 との交わりを持つわけですね。で、父なる神様は目には見えないお方です。でも、イエス様を通して、父なる神様と私たちは直接交わりを持つんですね。ですから、まあ、父と子と聖霊とは一つです。主の御霊は、イエス様を信じる人々のうちにおられますよね。私たちのうちに内住しておられます。だから、クリスチャンには、この三位一体の神様に守られた自由があるんだと思います。この自由はもちろん、自分の思いで行動する自由ではありません。本当の自由は、聖霊の導きに聞き従うこと。そこに本当の自由があるんだと思います。それは、心の鈍さからの自由であり、立法主義からの自由であり、罪の束縛からの自由です。その時私たちはイエス様を何の妨げもなく自由に証しすることができるんですね。立法主義の問題は現代でも通じてます。現代にも通じてます。例えばいろいろありますけど、祈りを考えてみましょうか。本来は祈りは心を込めて神様に捧げるべきものですよね。しかし習慣化してしまうと口先だけで心が伴いはない祈りをするかもしれません。逆に祈りを忘れてしまったときに忘れたことにこだわって不安になることもあるでしょうかね。私はですね、そういう人間でして、祈らずに朝ですね、デボーション始めてしまうことがあります。まずいと思って、どうするかっていうと、慌てて口先だで祈ることがたまにあります。はい。後から、ああ、しまった、とね、まだ落ち込むんですけども、そういうことがあります。まさにこれは立法主義者ですよね。さらに、信仰を妨げる覆いは、別に立法主義だけじゃありません。例えば、常識。私なんかも常識だからって言っちゃうことよくあるんですね。偏見。知らないうちに偏見が心に覆っていることがあります。あと欲望。私は結構ね、欲深い方ですから、よくわかります。はい。あと恐れ。恐れてないような顔してますけども、実は心の中ヒヤヒヤってことがよくあります。あとは不安。これも結構プライドが高い方ですから、顔に出しませんけども、心の中は不安の時よくあります。そして、多くの場合は、その自分の思いに気づかないところがあるんですね。これは困ったものです。そして自分は正しいと思ってるんです。だから、私は大丈夫だと思うときこそ、一番怪しいのかもしれません。ですから、聖書の御言葉に触れて、神様に目を向けること。そうすれば、私たちの目が開かれて、神様の恵みによって、覆いが覗かれるのではないでしょうかね。そうなれば、何事にも妨げられず、喜びを持って神様に仕えることができるのですね。すべての自由はそこから始まるのだと思います。最後に18節を見てください。ちょっと長いですけどね。 一気にいきたいと思います。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。覆いを取り除かれた顔とは、何でしょうかね。これは私たちが神様に目を向けた時の顔のことだと思います。それは人間本来の素顔で、究極的には罪を犯す前のアダムとエバの顔と言えるかもしれません。このイエス様のいらっしゃった当時、鏡というと同郷だったので、まあぼんやりとしていたんでしょうけどね。でも、人が主の栄光を見てしまうと、これ耐えられないですよね。だからそのぼんやりで十分だったんだと思いますが、鏡のように主の栄光を映すとは、イエス様の栄光を鏡のように反射させて、世の光として輝くことです。特に先ほど3番で司会者の方が読んでくださいました。3番はこの意味がはっきりと、現れていたと思います。ただですね、この映すというギリシャ語には、見るという意味もあります。今朝たまたまですね、うちの朝の聖書って言って、私と常子姉妹と二人で聖書を読んでて、通読とかいろいろやった後、今日の箇所っていうんでね、この箇所を読んだんですけども、常子さんは、2017。で、私は、聖書協会共同訳っていうので読んでます。そうするとね、そちらの、聖書はまさに見るって書いてるんですね。栄光を見るってのはどういうことかっていうと、鏡に映し出されたイエス様の栄光を見ると解釈することもできるんですね。で、私はその両方を合わせて理解してます。ごっちゃにしてね。どっちかに言ってんじゃなくて、両方とも、納得して、あ、そうだなと思いながら、理解してます。反射と取れば、自分がイエス様の栄光を反射させる小さな器に過ぎないことを自覚して、イエス様の証人としての役割に徹して生きるということなのかもしれません。見ると取れば、どうでしょうね。イエス様の栄光を見て、イエス様に似たものへと変えられたいという願いを持って、常にイエス様をお手本として生きることではないでしょうか。まあ、どちらにしても、私たちが自分の力で何かを成し遂げることではありません。すべてのクリスチャンは栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていくんです。それはイエス様に従う信仰生活の中で、私たち自身がイエス様の栄光あるお姿に似たものへと変えられ続けていくんですね。まあ、急激に変化を自覚することもあるでしょう。でも変化が小さくて、あれ、私全然変わってないなと思うこともあります。その一歩の大きさは人それぞれ違います。しかし、すべてのクリスチャンは精霊の働きによって、導きによって、一歩一歩、でも確実に変えられていくんです。私もなかなか変わらない方なんで、その日その日を見てると、あ、全然変わってねえな、と思うんですけども、今年信仰生活37年目ですかね。さすがに、ああ、変えられたな、 と感動するところがあります。そして今この瞬間もイエス様の香りを放つ証人として私たちはたとえ自分の目で自覚できなくっても神様に用いられているんですね。私たちが救われたこと自体もまた日々この聖火の歩みをしていくこともすべては聖霊の導きによるものです。だから私たちが本当に心の中に御言葉を通して聖霊の再起を聞いたときは素直にそこに目を向けるということが一番大切なことなのかもしれません。メッセージの終わりになりますけれども、ちょっと父の日の話題に戻りたいと思います。36年前に第一子が誕生した。そして父親になったとき。それからの日々は、子供たちの成長が嬉しくて、子供たちの喜ぶ顔が見たいという一心で毎日を過ごしてました。まあ、いわゆる親バカだったんですね。ところが、最近、当時ね、子供たちのためだと思って頑張ってたことが、なんとなく逆効果だったかな、と感じることがあります。頭で考えてこうしなきゃいけない。そして肩に力が入って、ね。一生懸命でしたけれども、空回りをしていたんですね。私自身で自覚はありませんでした。いいことをやってると思ったんですね。でも、よくよく今考えてみると、それは自分を正当化する自己中心の思いと、自分の能力を過信する傲慢な思いが私の心の覆いとなって、子供たち本来の姿が見えていなかったのだと思います。心の覆いは気がついても自分の力では取り除けません。むしろ自分でできると思うことこそ高ぶりです。すべての人が心に何らかの覆いを持っています。ですから、まずはその覆いを持っている自分を受け入れることでしょうか。そして、神様に目を向けること。そして、その見えてきた自分の覆いとしっかり向き合うことですね。で、最後は具体的に神様に祈ることだと思います。そうすると、その覆いがですね、どんなに厚くても、またどんなに硬くても、必ず神様は覗いてくださるんだと思います。もちろん時はありますよ。すぐに覗いてくれるわけではないと思いますけれども、神様は必ず神様の時に私たちに、その恵みを与えてくださるんだと思います。言い換えると、私はそう確信していますね。最後に、主に向くベクトルという仰々しい題をつけましたけども、結局この主に向くベクトルとは、イエス様の栄光の十字架を見上げて、自己中心の思いを捨て、神様だけに寄り頼むことだと思います。言い換えると、神様が約束してくださった復活と永遠の命に希望を置いて、イエス様の再臨を待ち望みながら、毎日をイエス様に従う日々として、精一杯生きることではないでしょうか。それでは、本日の参照聖句ですね。先ほどもありましたように、ヘブル人への手紙の12章2節です。ごめんなさい。私は新改訳2017で読みます。 州法の右側は、章をちょっと違ってますけれども、文章はそのままですから、それを読んでいただいても結構です。では、お読みしたいと思います。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に釈座されたのです。お祈りいたします。ハレルヤ、全能なる神様、心より皆を褒めたたえます。本当に神様の救いのご計画の頂点、これはイエス・キリストの十字架と復活です。そこに私たちの希望のすべてがあります。どうぞそのことをしっかり心に持って、確信を持って、日々歩むことができますようにお願いいたします。私たちの心に覆いがあったり、また私たちの心に罪があったり、間違いがあったり、これはこの世に生きる人間ですから、完全に取り除くことはできません。でも神様は必要な時に私たちを清めてくださいますし、今も一歩一歩神様に近づく道を歩ませてくださっています。どうぞそのことに希望を置いて、日々を歩むことができますようにお願いいたします。まだ、イエス様を受け入れることができていない方々もおられると思いますけれども、どうぞ、心の中の先入観を外して一度、本当に聖書にあるイエス様を、無心に読んでみてください。聞いてみてください。その時に聖霊様が語りかけてくださると思います。今日のこの一時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。